町の元気と笑顔を発信。2011年12月10日発行、広報音画、一銭号。今回の主な内容は、特集、もう一つの広報、ただいま録音中、暮らしの情報、青少年の主張大会、町の話題、はつらつ健康ミニ辞典、図書館だより、短歌、俳句。あなたに伝えたい広報音画は発行一銭号を迎えました。もう一つの広報、ただいま録音中。エピソード1、ゆいの会誕生。心と心、言葉と言葉を結ぶ。目の不自由な人や文字を読むことが困難な人へ、広報誌を声にして届けている朗読ボランティアゆいの会。広報音画を音訳し、町の情報を声にして、もう一つの広報を発行しています。発行から一銭号を迎えた今月号の広報音画は、広報誌とともに地域の情報を発信するゆいの会をご紹介します。会の発足から活動の裏側、そしてメンバーの思いに迫ります。声が必要とされている。世の中には新聞や雑誌、インターネットなど目から得られる情報が溢れています。視覚障害者はこれらの情報をどのように入手すればよいのでしょうか。全国には行政の広報誌を音訳するボランティア団体が数多く存在します。音画庁でその活動をしているのがゆいの会です。音訳とは、目で見る情報を音声化し、目の不自由な人などへ情報を伝えることです。例えば、1年生と2年生2人が公園で遊んでいました。公園で遊んでいたのは2人？それとも3人だったでしょうか？どうしたらわかりやすく、正しく意味を伝えることができるのか。音訳には日々の努力が欠かせません。また、音訳には視覚障害者の目の代わりになる読み方が求められます。固有名詞を正確に伝え、図表やグラフをわかりやすい言葉に変え、原稿を忠実に読むことが基本になります。福岡県の視覚障害者数、平成20年、18,671人、平成21年、18,269人、平成22年、17,966人、平成22年度、音楽庁で身体障害者手帳が交付されている、視覚障害者は42人です。声の広報が生まれる。ゆいの会は平成11年9月10日に結成されました。きっかけは社会福祉協議会の朗読ボランティア養成講座を受講したことからでした。講座の修了者に社協から広報音画の音訳を頼まれたのです。当初のメンバーは44人。名前の由来は、心と心、言葉と言葉を結ぶという思いを込めて、発足当初から活動を続けている吉永紀美子さんが名付けました。声を通じてその文字が持っている気持ちを相手に伝えることができればとの願いが込められています。音読力の向上のために、広報音画の音訳以外にも、講座を受講したり、朗読会を開催したりしています。また、毎月1回のペースで、音読の講師を迎えて、勉強会も続けてきました。朗読会では、お客さんに聞いてもらえる喜びや、協力して舞台を作り上げることで、メンバー同士の一体感が生まれます。参加した人たちからの、 励ましやまた聞かせてねと声をかけてもらったときは、感謝の気持ちと大変だけれども続けようという意欲が湧いてくると、会長の谷口玲子さんは言います。人と人とを結ぶ、ゆいの会朗読会。たくさんの人たちと出会える、また聞かせてねの声が励みとなり力となる。オカリナの生演奏をする佐々木圭一郎さん。朗読落語、目黒のさんまを披露する岩下俊嗣さん。吉永紀美子さんによる音画の昔話、読み語りの3枚の写真が掲載されています。毎年一回開催されている朗読会。今年は10月19日、音画町立図書館で、紡ごう絆をテーマに読み語りが行われました。ゆいの会の朗読会は、オカリナの生演奏があるのが特徴で、読み手によって朗読に変化がもたらされています。また、作品をしっかり読み込み、自分の中でイメージを膨らませて読むよう心がけています。作者の思いや詩の持つ温かな気持ちが心に伝わり癒されていきます。東日本大震災以来、人と人とのつながりや助け合いの大切さが見直されています。何でもない日常のありがたさ、つながることの力、安心感、そして、絆の大切さなどを会場一体になって感じられるような朗読会になりました。朗読会を聞いた皆さんの声。ゆったりとした時の流れの中、うっとり聞き惚れました。BGM も素敵でした。心豊かになります。絆をテーマとし、静かな中にも落語の笑いなどあって、楽しく聞かせていただきました。ひとときの安らぎの時間をいただき、楽しかったです。子供の頃に帰りました。自分で本を読むのと、朗読を聞くのとは一味違います。楽しく聞くことができました。最後の10分ほど聞かせてもらいましたが、とても心温まる素敵な回でした。次回は最初から参加したいです。
エピソード2、ゆいの会と声、心を結ぶ。声の温かさに気づかされたから、優しい気持ちを伝える声、楽しい気持ちを伝える声、悲しい気持ちを伝える声。声には様々な気持ちがあり、その声を届けたいと思う人の気持ちも様々。声が持つ力とは何なのでしょうか。メンバーの一人である加藤信子さんに伺いました。声と心はつながっている。声って不思議だと思いませんか。自分自身が気がつかなくても、声を聞けばその人の気持ちを察することができるのです。以前、視覚障害者の方から、今日はなんだか元気がないねって声をかけられたことがありました。その方は私の声から気持ちを汲み取ってくれたのです。言われてみれば確かに心当たりがありました。私自身、あることがきっかけで、突然視力を失った時期がありました。その時、周りの方の声の温かさに気づかされたのです。視力を失い、見えないものの中に相手の心を声で感じることができたのです。声の持つ力に気づかされた私は、視力が回復してからはいろいろなボランティアに関わるようになりました。ゆいの会の活動もその一つです。声を聞いてほしい。視覚障害者や文字を読むことが困難な人に 情報を提供することはもちろんですが、私の声を聞いてほしいと思い始めました。ゆいの会では、いつも声と心の持つ温かいつながりが感じられるんです。このゆいの会のメンバーに出会えたことは、私にとって幸せなことです。思いやりの心を持って、みんなで助け合い、紡ぎ合いながら結ばれていくゆいの会。そして、今、自分にできることをする。これからも、力の続く限り、仲間と共に歩んでいきたいです。声の広報が生まれるまで。1、広報発行日。役場にメンバーが集合し、受け取った広報誌の内容を確認しながら役割分担を決めます。2、自宅練習、調査。自宅で漢字の読みを調べ、図表やグラフを音訳し、事前練習を行います。人名や地名に誤りがないよう注意しながら下読みを重ねます。3、録音当日。ふれあいの里センターに集合し、録音機器を設置します。メンバーが揃うと、読みの最終確認を行います。4、いよいよ録音開始。録音中、防音設備のない部屋なのでお静かに。5、録音終了。吹き込んだ音声を聞き直します。録音漏れや雑音が入ってないかを確認。音声をテープに録音。USB メモリーにデータを保存します。6、ダビング用テープ作成。テープは社会福祉協議会へ、USB メモリーは広報担当者へ届けられます。エピソード3、ゆいの会とオカリナ、人を結ぶ、楽しんで続けられる、そして何よりも自分のためになる。ボランティア活動に参加するきっかけは人それぞれ。親子で参加している佐々木千代子さん、圭一郎さんは、ゆいの会に支えられ、今があると言います。佐々木さん親子が、ゆいの会に寄せる、その特別な思いとは。ゆいの会との出会い。広報の募集記事を見て、初めてゆいの会のことを知りました。当時は、息子の圭一郎が交通事故に遭って大変な時期でした。それから、数年が経ち、ゆいの会の活動に参加している、近所の方から声をかけていただき、以前から興味があったので、その日のうちに親子揃って入会しました。障害を持つ息子を心よく受け入れていただいたことが嬉しかったと、千代子さんは笑顔で振り返ってくれました。圭一郎さんは平成4年の交通事故で数年間の入院生活を送りました。今では車椅子に乗って外出できるようにまで回復しました。左半身の麻痺と高次脳機能障害といって他の人とのコミュニケーションや人に合わせることが難しい症状が残っています。何とかして元に戻りたいと願う気持ちからリハビリを続けてきました。楽しみを持ちながら生活したい。何か楽しみがあるといいな、とずっと考えていたそうです。宝物になった日。もともと音楽好きだったという圭一郎さん。高校のブラスバンドで、ユーフォニームという太く重厚な音色が特徴の楽器を演奏していました。事故後は好きだった音楽の楽譜も、全く読めない状態が続いていました。毎日毎日、 同じ楽譜を見ては、音階をカタカナ書きで印して、繰り返し、繰り返し覚えたそうです。平成15年10月に、運命的な出会いが訪れます。たまたま知った、オカリナ体験教室に出かけることになったんです。その日を境に、圭一郎さんは、オカリナの魅力にはまってしまいます。はじめは、音階と手が揃わず、うまく吹けなかったそうです。左手が不自由なため、右手だけで吹ける、ドからソまでの楽譜を探して練習を続けていました。そのうち、教室の先生が、片手用のオカリナを作ってくれる方を探してくれたのです。その方は、右手を麻痺しているお父さんのために、左手用を作ったことがあると言います。連絡を取ってみると、ご厚意でたくさん送ってくれました。自宅に届いたオカリナは、その日から、圭一郎さんにとっての宝物となり、それからというもの、毎日手に取って演奏を続けています。試行錯誤を重ね、圭一郎さんの手をかたどって作られたオカリナの写真が載っています。右手のみで10個ある穴を塞ぎ演奏します。初めての音訳。はじめは、録音機器を止めてやり直すことが多かったんです、と千代子さんは言います。町長の独り言を読むのに、何回も止めて、何回もやり直していました。今では、2ページぐらい読めるようになりました。その頃は、文字を読むことだけで精一杯だったと思うんです。最近では、練習しながらでも内容が、理解できるようになってきました。意味がわかるようになったことが本当に大きな進歩なんです。新聞のコラムをパソコンで打ったりとかしていますけど、打ち終わった後にどんな内容だったか聞いても以前はわからなかったんです。最近は打ち終わった後に質問してみると、今日はこういう話だったとかわかるようになってきました。訓練用の音読の本はたくさん買って試したけれど、なかなか続けることができませんでした。ゆいの会はみんなが聞いてくれるので楽しんでやれる。だから、やりがいを感じられるんです。広報誌が届くと、その世は自宅でもうやめていいよと言われるまで繰り返し、繰り返しやるので、やりがいがあるんだと思います。他の行事と結の会の行事が重なってしまって、どうする？と聞くと、結の会に行くと答えてくれます。結の会は楽しみながら、そして生きがいのようなものをもらえて嬉しいなと思います。今年の朗読会のテーマは絆でした。結の会もそうなんですけど、本当に人と人とのつながりが音画町の中でできるっていうのが嬉しいですね。ハラハラの朗読会。平成18年の夏に結の会に入り、間もなく佐々木さん親子に声がかかります。今度の朗読会で一緒にオカリナの演奏をしませんか？と加藤さんが声をかけてくれたそうです。朗読会という舞台で、朗読に合わせて吹き始めたり、やめたりできるかどうか心配でした。当日はハラハラしましたが、メンバーの安藤さんが音楽に詳しかったので、もし間違えた時には、楽譜を教えていただこうと、横について圭一郎さんを陰で支えてくれたそうです。ここからが出発点。同じ障害を持つ患者家族会で、なくしたものを数えるより、残っているものを数えよう、という言葉を教えてもらったんです。皆さん、持っていたたくさんのものをなくして、これもできなくなった、あれもできなくなったって嘆いていたんです。でも、 残っているものがあるはずだから、残っているものを、これもできるよね、あれもできるよねって数えた方がいいよって。目が見える、文字が読める、声が出る、そう考えてくると、オカリナをやることもできたし、残っている機能の一つで何かできないだろうか、もしかしたら何か役に立てるかもしれないと。元に戻ろう、戻ろうとしていたことが、ここからが出発点で、持っているもので何か役に立つことができればと思い始めたんです。人は一人では前に進めません。ゆいの会やオカリナグループのように、一緒になって支えてくれる方や、多くの人と出会えたことに、心から感謝しています。
ゆいの会と声の広報、声で結ぶ。聞いてくれる人がいる限り、人と町をつないで、これからも地域の情報を届けたい。メンバーと周囲の協力で育った。発足当時は、出来上がったテープに余計な声が入っていたり、マイクの前で緊張のあまり、声も原稿を持つ手も震えていたりと、たくさんのエピソードがありました。録音機器の操作にも不慣れだったため、たびたびトラブルが発生し、社会福祉協議会の担当者に迷惑をかけていたことを思い出します。12年前、翻訳について何の知識もなかった私たちを初歩から指導してくれた講師の先生、その機会を作ってくれた社会福祉協議会、そして会の発足時にお世話をかけた初代会長の浜島康子さん、皆さんのおかげで今のゆいの会があります。自分たちのために続けたい。もともとボランティアに参加しようと思ったのは、何か人のためになることができたらという気持ちからでしたが、今は何よりも自分のためになっていると感じています。翻訳前の下調べでは、知らなかったことをたくさん知ることができるからです。ゆいの会は人との出会いやつながりの大切さを感じる場所です。振り返ると、形のない宝物が心の中にたくさん積み重ねられてありました。これからも人と街をつないでコツコツと一冊一冊をテープに吹き込んでいきます。一人でも翻訳を聞いてくれる人がいる限り。防音設備のない部屋の中から、かすかに漏れてくる声、翻訳が一段落すると、和気あいあいと笑い声が聞こえてくる。かすかに聞こえてくる声と、笑い声の向こうでは、今日も街の情報が録音されている。声の吹き込まれたテープ。再生すれば聞こえてくる。ただ、そこに吹き込まれているのは声だけでなく、たくさんの思いが詰まっていた。声の広報は、ふれあいの里センター窓口で貸し出しています。また、音楽庁ホームページ上でも配信しています。問い合わせ、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030 音楽庁ホームページ http://www.town.onga.lg.jp 朗読ボランティアゆいの会へようこそ。毎月2回発行される広報音画の音訳にあなたも参加してみませんか？時、毎月10日25日前後、午前9時から。定例会は、4月、7月、10月、1月の第3水曜日午前10時から行います。ところ、ふれあいの里センター、費用無料、申し込み問い合わせ、谷口、電話 093-293-2030 6331。編集の結び、ゆいの会は、町の情報が伝わりにくかった視覚障害者にとって、今や欠かせない存在。音訳は、一定の速さと音量で読むことが必要とされます。絵本の読み聞かせなどと違い、感情を込めません。自分たちが個人的に読むのと、声を出して伝えることとは全く違い、グラフや図表などを声で説明することは困難を伴います。取材を通して紙面で伝えることには、画像や文字の大きさ、レイアウトなど多くの表現方法があることに改めて気づかされました。町の広報誌には、行政の施策や暮らしの様子、おすすめの本、コラムなど、たくさんの情報があります。伝えたいことや、伝えなければならないことをわかりやすく伝えたい。その信念は、広報誌も声の広報も同じです。町づくりを進めていくためには、多くの皆さんの意見に耳を傾け、皆さんが望んでいることを知らなければなりません。そして、いかに多くの皆さんに町の情報を伝えることができるかです。広報音画は今号で1000号を迎えました。これからも皆さんにわかりやすく親しみを持っていただけるような紙面を目指していきます。矢野。
暮らしの情報。音画町役場。電話。0932931234。ファックス0932930806。音楽町中央公民館。電話0932931355。ファックス0932935533。音楽コミュニティセンター。電話0932936525。ファックス0932937057。音楽体育センター。電話0932935434。音楽町立図書館0932939090。ファックス0932939091。ふれあいの里センター、電話0932932030、ファックス0932938506。音画町ホームページ、http://www.town.onga.lg.jp/。健診子育て。1歳6ヶ月児健康審査。子供の健やかな成長を確認するため、定期的に健診を受けましょう。時、12月22日木曜日。受付、前半午後1時から1時10分。後半午後1時40分から1時50分。ところ、音楽コミュニティセンター。対象、平成22年4月1日から平成22年6月30日までに生まれた幼児。内容、身体計測、小児科医、歯科医による診察、保健師、栄養士、歯科衛生士による健康相談、歯科集団指導、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、健康審査表、アンケート、歯ブラシ、バスタオル、問い合わせ健康対策係、すくすく乳児広場、ベビーマッサージで親子の絆を育みましょう。時、12月20日火曜日、受付午前9時30分から10時30分、ところ、音楽町ふれあいの里研修センター、対象、生後2ヶ月から1歳未満児。内容、ベビーマッサージ。身体計測。保健師、助産師、栄養士による育児相談。
費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係。試験募集。第4回楽しいパソコン教室、Excel 講座。Excel のデータ入力、グラフの作成など、基礎から丁寧に学べます。時、平成24年1月6日金曜日から31日火曜日までの毎週火曜日金曜日全8回午後7時から9時。ところ、遠賀町中央公民館。対象、遠賀町内に在住在勤でワードの基本操作ができる18歳以上の人。定員18人。応募者多数の場合は抽選になります。費用2000円、受講料テキスト代。その他、教室では Excel 2010を使用します。申し込み期限12月22日木曜日。申し込み問い合わせ、遠賀町中央公民館。生き生きふれあい学級、健康体操教室。運動不足かな?と気になっている人はいませんか?体操教室で心も体もリフレッシュしましょう。時、平成24年1月10日火曜日から3月13日火曜日までの毎週火曜日全10回午後7時から8時30分。ところ、遠賀町中央公民館。対象、遠賀町内に在住在勤の人。定員10人。応募者多数の場合は抽選になります。費用1000円。持ってくるもの、運動靴。申し込み期限12月20日火曜日。申し込み問い合わせ、遠賀町中央公民館。タコ作り教室参加者募集。タコ作りを通じて昔の遊びの伝承を学び、地域や親子の絆を深めませんか?時、平成24年2月18日土曜日、19日日曜日。時間は調整して決定します。ところ、地区公民館や小学校の屋内運動場など、希望の場所に出張します。応募者多数の場合は調整。費用、1つ300円。材料費を含む。持ってくるもの、ハサミ、鉛筆、新聞紙5枚程度。申し込み期限、平成24年1月20日金曜日。申し込み問い合わせ。遠賀町青少年育成町民会議、遠賀町教育委員会内、電話 093-293-1234、 遠賀郡中間市指定ゴミ袋の掲載広告を募集します。平成24年度中に作成する燃えるゴミ袋に掲載する広告を募集します。申し込み方法など、詳しい内容はお問い合わせください。募集数。燃えるゴミ第4枠。燃えるゴミ中2枠。応募者多数の場合は先行して決定します。広告枠の大きさ。燃えるゴミ第、縦80ミリ×横380ミリ。燃えるゴミ中、縦80ミリ×横280ミリ。予定数量、燃えるゴミ大、265万枚。燃えるゴミ中、120万枚。数量は増減があります。掲載料、燃えるゴミ大、20万円。燃えるゴミ中、10万円。申し込み期間、12月16日金曜日から 平成24年1月6日金曜日午後5時まで。申し込み問い合わせ、恩賀仲間地域広域行政事務組合業務第一課業務係、電話 093-293-3581。 訪問調査員嘱託員採用試験。福岡県介護保険広域連合恩賀支部では、介護認定のための訪問調査員採用試験を実施します。対象、次の条件をすべて満たしている人。介護支援専門員の資格を有する人。保健師、看護師、準看護師、社会福祉士、介護福祉士のうち、いずれかの資格を有する人。自家用車、二輪車を除くによる調査活動ができる人。業務内容、介護認定のための訪問調査業務。募集人員、正規雇用2人、短期雇用1人。勤務期間、正規雇用、平成24年4月1日日曜日から平成25年3月31日日曜日。64歳を上限とし、採用を更新する場合があります。短期雇用、平成24年2月15日水曜日から平成25年3月31日日曜日。勤務時間、午前8時45分から午後5時。週4日の勤務です。給料、月額20万円。社会保険、雇用保険があり、通勤手当を別途支給します。試験日、12月27日火曜日、午前10時から。面接による試験を実施します。試験会場、福岡県介護保険広域連合、恩賀支部。恩賀町役場横、車庫棟2階。申し込み方法、介護保険広域連合恩賀支部や、郡内各町役場、介護保険担当窓口に準備している申し込み用紙に、必要事項を記入し、資格者証などの写しを添付の上、恩賀郡内各町役場、介護保険担当窓口へ提出してください。申し込み期間、12月15日木曜日から22日木曜日。問い合わせ、福岡県介護保険広域連合、恩賀支部。電話、093-291-5266。子どもたちの安全を見守る、冬休み地域安全パトロール。子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐ地域安全パトロールに参加しませんか？時、12月26日月曜日午後6時30分から。平成24年1月5日木曜日午後6時30分から。雨天の場合は中止です。集合場所、恩賀町役場玄関前。その他、パトロールは1時間程度です。問い合わせ、社会教育係。
南部保育園臨時保育士募集。勤務日時、平成24年2月23日木曜日から、平成25年3月30日土曜日、午前8時30分から午後5時、勤務時間は相談に応じます。勤務場所、南部保育園、賃金1日6200円、定員、保育士1人、申し込み問い合わせ、南部保育園、電話、093-293-2256。災害時高齢者 生活支援講習、参加者募集、被災した高齢者の避難所生活に焦点を当て、不自由な生活から高齢者を守るために、誰もが知っておきたい知識や支援方法を学びます。時、平成24年1月17日火曜日、午前10時から正午、ところ、日本赤十字九州国際看護大学、宗像市アスティ、対象、15歳以上の人、内容、災害が高齢者に及ぼす影響、接するときの心遣い、気をつけたい病気や症状、生活不活発病、脱水など、ボランティアの心得、定員20人、費用100円、教材代、申し込み期限、12月26日月曜日、申し込み問い合わせ、日本赤十字社福岡県支部福祉推進課、電話0925231617。お知らせアラカルト、年末年始の休日休館診療、恩賀歯科医師会では当番医による休日休館診療を行います。診療時間はいずれも午前10時から午後5時までです。受診する場合は事前にお問い合わせください。時、ところ、問い合わせ、12月29日木曜日、芦屋町山賀、有吉歯科医院、電話093-223-0404、12月30日金曜日、岡垣町工業大、三浦歯科医院、電話093-282-4848、12月31日土曜日、恩賀町田園、藤江歯科医院、電話093-293-1341。平成24年1月1日日曜日、恩賀町恩賀川、山崎歯科医院、電話093-293-3988。平成24年1月2日月曜日、水巻町古賀、新道歯科医院、電話093-202-0183。平成24年1月3日火曜日、中間市小田ヶ浦、日高聡歯科医院、電話093-244-9055。年末年始、ゴミ資料収集のお休み、資料の収集休止期間、12月29日木曜日から平成24年1月3日火曜日、臨時収集の申し込みは12月16日金曜日までです。ゴミの収集休止期間、12月31日土曜日から平成24年1月3日火曜日、恩賀仲間リレーセンターへ、自己搬入は12月30日金曜日、午前11時30分までです。申し込み問い合わせ、恩賀仲間リレーセンター、電話093-282-5341、粗大ごみ受付センターは12月29日木曜日から、平成24年1月3日火曜日までお休みです。問い合わせ、環境衛生係。年末年始の急病は、休日急病センターへ、診療日12月31日土曜日から平成24年1月3日火曜日、午前9時から午後5時、平成24年1月1日日曜日は、 正午から午後5時までです。ところ、恩賀仲間休日急病センター、恩賀仲間医師会恩賀病院内、診療科目、内科、小児科、受診する場合は、健康保険証、医療証、または診療依頼書を持ってきてください。電話相談も行っています。相談日時、日曜、祝日、年末年始、午後5時から10時、月曜日から土曜日、午後6時から10時、相談問い合わせ、恩賀仲間休日急病センター、電話093-282-9919、地域子育て支援広場、グッピー、年末年始のお休み。グッピーは12月29日、木曜日から平成24年1月3日、火曜日までお休みします。また、12月28日水曜日は、正午までの利用です。年始は1月4日水曜日から、通常通り開館します。問い合わせ、ふれあいの里センター。年末年始の犬、猫、引き取りのお休み、引き取り休止期間、12月27日火曜日から平成24年1月4日水曜日、問い合わせ、宗像恩賀保健福祉環境事務所、生活衛生係、電話 0940-36-6098。 シベリア戦後強制抑留者の皆さんへ、特別給付金を支給しています。対象、旧ソ連邦またはモンゴル国の地域における戦後強制抑留者で、平成22年6月16日に日本国籍を有する人、平成22年6月16日、特別措置法施行日以降に亡くなった人の相続人は請求できますが、施行日前に亡くなった人のご遺族などは対象になりません。申し込み期間、平成24年3月31日土曜日、問い合わせ、独立行政法人平和記念事業特別基金事業部特別給付金認定担当、電話 0570-059-204。 IP 電話 PHS の場合、電話 03-5860-2748。 水道管にも冬支度を、家庭にある露出した水道管や浅いところに埋めてある水道管、太陽熱温水器などは冬の寒さで凍結して水が出なくなったり、ひどい時には破裂したりします。水道管は市販の保温チューブや布などで保護して凍結しないようにし、太陽熱温水器は事前に水を抜くなど早めに冬支度をしましょう。問い合わせ、仲間上下水道局、恩賀営業所、恩賀町役場内、電話 093-293-1234。 二十歳の祭典、恩賀町成人式、人生の節目として二十歳を迎えたことを祝う成人式、新成人の皆さんが一堂に会し、大人になった自覚を深めてもらうことを目的に開催します。時、平成24年1月9日祝日午前10時から、受付午前9時30分から、ところ、恩賀コミュニティセンター、対象、平成3年4月2日から、 平成4年4月1日までに生まれた人。対象者には12月初旬にはがきでお知らせしています。なお、成人式には就職や就学で町内に住所がない人も参加できます。希望する場合は12月20日火曜日までにご連絡ください。家族や知人でもか、問い合わせ、社会教育係。豊かなふるさと恩賀、寄付金で町を応援しませんか？恩賀町の自然、環境、歴史など、未来の人たちに継承する豊かなふるさとの町づくりにご支援をお願いします。内容、寄付金は次の6つの事業に使います。1、都市基盤の整備事業。2、生活基盤の整備事業。3、福祉のまちづくり事業。4、障害学習の推進事業。5、産業の振興事業。6、開かれたまちづくり事業。事業の指定がない場合は、町長が6つの事業に振り分けます。申し込み方法。詳しい内容は企画調整係または恩賀町ホームページをご覧ください。その他、寄付した人は翌年申告をすると住民税、所得税の控除を受けることができます。問い合わせ、企画調整係。たくさんの寄付金ありがとうございます。平成20年11月から始まった豊かなふるさと恩賀寄付金。平成23年10月末現在で24件、219万9000円にもなりました。私の育った恩賀町がより住みよい町となれば、など、恩賀町に対する思いが寄せられています。平成23年の寄付状況は次の通りです。承諾をいただいた情報のみ掲載しています。寄付日1月20日、氏名今井幸子、住所恩賀町田園、金額3000円、使途障害学習。2月25日、匿名、金額5万円、使途指定なし。3月29日、仮通株式会社、愛知県安城市、三河安城町、50万円、使途生活基盤。3月30日、匿名、5万円、使途指定なし。火災救急件数、恩賀郡消防本部、平成23年10月分、火災、恩賀町1件、郡内2件、救急出動、恩賀町80件、郡内397件、火災案内、電話0180-999-998。
第27回青少年の視聴大会。この思い伝えたい。11月5日、恩賀町中央公民館で青少年の視聴大会が開催されました。青少年の視聴大会は、自らの思いを発表する機会を通じて、社会の一員としての役割を自覚してもらおうと、毎年開催されています。当日は、町内の小中学校や高校から選出された15人の児童・生徒の皆さんがステージに上がり、それぞれが考える将来の夢や日常生活、学校生活の中で感じていることを力強く発表しました。猫を飼うこと、恩賀南中学校3年、内田萌音。
私の将来の夢、浅木小学校6年、古野しほり。震災が教えてくれたこと、島田小学校6年、山本レイミー。自然を守ろう、浅木小学校6年、石田かなえ。家庭の日、恩賀南中学校1年、井上義孝。私と空手、島野小学校6年、畑ゆずき。生きるという選択、音楽中学校2年、鬼塚桃江。私の弟、島野小学校6年、金原のぞみ。東北の卒業式、音楽中学校1年、無垢の木はるか。募金活動をして感じたこと、広渡小学校6年、鶴林のどか。私にとっての尊敬できる人、音楽中学校3年、中峰すみか。僕の勇気、音楽中学校1年、大村光平。心のバリアフリー、音楽南中学校2年、白石光平。大切な命を守るために、広渡小学校6年、菰田ひな。命と時間、音楽高校2年、原野綾。町のホットな話題をお届けします。スイーツ、お菓子をテーマに巨大絵画に挑戦。10月8日、第16回金山川アートギャラリーコンテスト。年に1回、北九州市の金山川で開催されている金山川アートギャラリーコンテストで、芦屋町祇園町の障害者ワイワイクラブの絵画作品が八幡西区長賞を受賞しました。ワイワイクラブは地域の障害者の皆さんが自立した日常生活ができるよう支援する団体です。あらゆることに挑戦をモットーに平成17年から活動しています。音楽町から参加したメンバーは加藤優也さん、竹森恵梨香さん、山田亜希さんの3人です。メンバーはスイーツ、お菓子のテーマに沿って巨大絵画に挑戦しました。絵画には誕生日ケーキを吹き消す人の姿が描かれ、髪の毛や頬、息を吹きかける部分は全員の手形で表現されています。作品に足跡をつけてしまったことがきっかけで、手形で表現するアイデアが生み出されたそうです。ワイワイクラブの皆さんは、表彰されて嬉しい。来年は金賞を取りたいと意気込んでいました。地域を歩いて元気に。11月6日、音楽群ウォーターフロントウォーク。音楽群商工会青年部が主催する音楽群ウォーターフロントウォークが開催されました。この大会は、元気な人づくりや元気な地域づくり、親子の触れ合いを目的として行われ、今年で4回目を迎えます。郡内4町を隅々まで散策する 40km コース、芦屋基地内の滑走路を歩く 15km コース、初心者向けの 5km コースの3つに分かれて、芦屋海浜公園を出発。あいにくの雨模様でしたが、800人以上の参加者が集まり、郡内の歴史の地などを歩いて楽しみました。多様な生き方が選択できる社会を。11月19日、ワークライフバランス講演会。財団法人女性労働協会女性就業支援センターの佐藤千里さんを講師に招いて、音楽町中央公民館で行われたワークライフバランス講演会。講演では企業や地方自治体の事例を取り上げ、 仕事と生活の調和を図ることの大切さを話してもらいました。やりがいや充実感を感じながら働き、健康で豊かな生活を送り、多様な生き方が選択できる社会がワークライフバランス。皆さんも自分自身の生活を見つめ直してみてはいかがでしょうか。はつらつ健康ミニ辞典。歯周病は口腔だけの問題ではありません。歯周病は40歳以上の8割がかかっていると言われる病気で、歯を失う大きな原因です。口の中に住む複数の細菌によって引き起こされる感染症です。原因となる細菌は酸素を嫌うものが多いのが特徴で、酸素の届かない歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間の溝で増殖し、炎症を起こします。はじめは歯肉が腫れた状態ですが、進行すると歯を支える骨が溶けて歯が抜け落ちてしまいます。歯周病のリスクがある人。1、柔らかいものや甘いものをよく食べる。歯垢がつきやすくなる原因。2、歯並びが悪い。磨き残しが多くなりがち。3、タバコを吸う。ニコチンは歯肉の血流を悪くします。4. 太っている。内臓脂肪が多いと炎症を促進する物質が出ます。歯周病を放置しておくと、歯肉が炎症を起こしている状態なので、細菌が血管を通って全身に影響を及ぼすことがあります。血管内で増殖すると、毒素や炎症を引き起こす物質が血栓を起こしやすくし、動脈硬化を進行させると指摘されています。そのため、重度の歯周病の人は、脳血管や心筋梗塞を起こす割合が 2.8 倍と言われています。また、歯周病菌がインスリンを効きにくくする物質を出すため、血糖コントロールを妨げ、糖尿病を悪化させることもあり、歯周病の治療をすると、血糖値が落ち着くこともあります。反対に、糖尿病があると、免疫力が低下して、歯周病も治りにくくなり、お互いが悪循環を及ぼします。歯周病予防。歯石や歯垢を落として、菌を増殖させないようにしましょう。歯だけでなく、歯と歯茎の境もきちんと歯ブラシを当てて、汚れを除去しましょう。歯を一本ずつ磨くつもりで歯ブラシを小刻みに振動させるように動かすのがコツです。また、歯ブラシ交換の目安は1ヶ月に1回です。歯と歯の間は正しくブラッシングしていても毛先が届きません。デンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。歯科医院で半年に1回程度、歯石除去や検診などの予防処置をしましょう。問い合わせ健康対策係。環境衛生だより。不法投棄は絶対に許されません。町ではゴミの不法投棄をなくすため、看板の設置や巡視をして防止に努めています。また、警察と協力して、不法投棄した犯人の捜索などを徹底して行っています。不法投棄は夜間や人目につかない場所が多く、一向に後を絶ちません。公共用地では役場で対処しますが、認知における不法投棄の場合は所有者で処理することになります。所有者は不法投棄されないよう土地をきれいに保ち、ロープなどを張って車の侵入を防ぐなどの対策が必要です。事前に対策を行い、不法投棄の防止に努めましょう。また、ゴミステーションであっても、指定袋以外でゴミを出してしまうと、不法投棄になる場合があります。ゴミの捨て方がわからない場合は、一度役場にご相談ください。 罰則があります。そもそもゴミを捨てることは法律で禁じられており、厳密には缶のポイ捨てなどもこれに該当します。悪質な不法投棄が行われた場合、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が課せられることがあります。目撃情報を提供してください。不法投棄を撲滅するためには、住民の皆さんの協力が必要です。不法投棄に関する情報があればお寄せください。みんなで目を光らせて、不法投棄を町から徹底的に排除し、きれいな町づくりを目指しましょう。問い合わせ、福岡県警折尾警察署、電話 093-691-0110、宗像音楽保健福祉環境事務所、電話 09-40-36-2045、環境衛生係、電話 093-293-1234、問い合わせ、環境衛生係。
図書館だより、音楽町立図書館開館10周年、ホームページ、http://www.library.onga.fukuoka.jp 図書館ボランティア、絵本箱メンバー募集。図書館で月に1、2回行う絵本の読み聞かせと、音楽コミュニティセンターで2ヶ月に1回行うブックスタートで絵本の読み聞かせを手伝ってもらえるボランティアを募集しています。興味がある人は問い合わせてください。見学も可能です。集合時間など打ち合わせのため事前予約が必要。イベント情報、すべて無料。本と雑誌のリサイクル。図書館で保存期限の過ぎた本と雑誌を譲ります。本は一人10冊まででなくなり次第終了します。時、平成24年1月21日土曜日から29日日曜日。ところ、多目的室。お話し会。対象、時、ところ。幼児から小学校低学年向け。毎週土曜日、午後2時30分から3時。お話の部屋。赤ちゃん向け、第3水曜日、午前11時から11時30分。キッズランド。赤ちゃん向けは、0歳から2歳までの乳幼児と保護者が対象です。人気本ベスト5。1位、マスカレードホテル、東野圭吾著。2位、謎解きはディナーの後で、東川徳也著。3位、真夏の方程式、東野圭吾著。4位、神様のカルテ、夏川宗介著。同じく4位、緑の毒、桐野夏樹著。新着本案内、一般書、ぐるぐる七福神、中島太鼓著。私生活では、ついてない32歳の船山のぞみが、ひょんなことから、巡り始めた七福神、果たしてご利益は？恋と人生を試作する小説。人はお金を使わずにはいられない。貴様十義ほか著。欲望を満たすため、社会に生かすため、生活のため、ただ使うため、5人の作家がお金をテーマに描いた5つの短編小説。東京ピーターパン、庄司幸也著。平凡な営業マン、石井をはじめとするロックを志した様々な年代の男たちの物語。小説と音楽で織りなす大人の青春小説。ヒーローの楽譜、ジョー・ゲ、ラルフ・イーザウ著。 長い眠りから覚めたリスト自筆の緋色の楽譜をめぐる奇想天外なミステリー、大作曲家が残した謎のメッセージとは、児童書、空の絵本、長田博士作、荒井良次絵、雨が止み、草花の上に雫がこぼれ、夜空に月が宿る、移ろう一瞬一瞬の鮮やかさを描いた絵本、雪だるまのスノーボーや、ヒド・ファン・ヘネヒテン作、絵、僕、動いてみたいの、雪だるまのスノーボーやの自由と勇気をテーマにした絵本、短歌・俳句、音画短歌会映像、天野玲子仙、子供らの走り回りて遊べるを、昔も同じと忍びつつ見る。子供らの走り回りて遊べるを、昔も同じと忍びつつ見る。大場利美。腕いっぱい抱えて緑の玉しだを、ガラスの牡蠣に刺せば風呼ぶ。腕いっぱい抱えて緑の玉しだを、ガラスの牡蠣に刺せば風呼ぶ。上野よし子。布通りで廊下歩めば静かなり、作りし人の手間暇思う。布通りで廊下歩めば静かなり、作りし人の手間暇思う。寺本正光。音画俳優区会賞、池田幸俊仙。火の恋し、手の置き所探しおり。火の恋し、手の置き所探しおり、足が稽古。一笛に演じ散りゆく花のかな、一笛に演じ散りゆく花のかな、渡辺貢。鈴の音の近づいてくる秋の風、鈴の音の近づいてくる秋の風、服部美穂子。音画青葉区会賞、岸原清幸仙。うぶすなの八万の池ぎなん降る。うぶすなの八万の池ぎなん降る。幾野弥代子。ハローウィン。待つ街並みや旅続く。ハローウィン。待つ街並みや旅続く。室井きみ子。来てみたる母キフル氏の秋き合わせ。来てみたる母キフル氏の空き合わせ、きなりけいこ。ハッピーバースデー、誕生日おめでとう。古賀若野ちゃん、木森、平成21年11月3日生まれ。いつも元気いっぱい、かわいい若ちゃん。これからも順次と英次と仲良くね。小川しきちゃん、尾崎、平成21年11月10日生まれ。2歳のお誕生日おめでとう。いつも笑顔でいようね。たくさんお話ししようね。パパ、ママより。川本正樹ちゃん、音画川、平成22年12月1日生まれ。正樹くん、1歳のお誕生日おめでとう。いつも可愛い笑顔でみんなを癒してくれてありがとう。元気にすくすく育ってね。のりまつほのかちゃん、べふ、平成21年12月4日生まれ。2歳のお誕生日おめでとう。おしゃべりもお歌も上手なほのちゃん、ゆうくんの真似ばかりして、やんちゃですが元気にすくすく育ってね。白浜大河ちゃん、松本、平成22年12月12日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。みんなタイガのことが大好き。これからも元気にすくすく育ってね。パパ&ママより。森ゆうきちゃん、木森、平成22年12月12日生まれ。ゆうきちゃん、お誕生日おめでとう。ゆうきちゃんの笑顔がパパとママの一番の宝物だよ。ハッピーバースデー募集。 このコーナーでは誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、まちづくり課広報担当にご連絡ください。災害時要援護者台帳の登録申請を受け付けます。災害時要援護者台帳とは、災害時の避難に支援を必要とする高齢者や障害者などが誰から支援を受け、どの避難所に避難するかを決めて登録する台帳です。登録した内容は町や自治会、福祉ネットワーク、自主防災組織などの関係機関で共有し、災害時の避難誘導や安否確認などを速やかに行うために使用します。申請者は個人情報の提供に同意が必要になります。また、災害時の支援活動を円滑に行うため、平常時の見守り活動に使用し、最新の情報を維持していきます。対象、在宅者で災害時に自力で避難することが困難な人や世帯。1、65歳以上の単身世帯、または65歳以上の人のみの世帯。2、介護保険の要介護3以上の人。3、身体障害者手帳1級2級の人。4、療育手帳で障害程度が A の人。5、自立支援医療費、精神通院医療の支給認定を受けている単身世帯。6、精神障害者保健福祉手帳1級2級の人。7、特定疾患医療受給者証を有する人。8、登録を希望する人。今後の予定、台帳はおおむね3年で整備します。平成23年度、65歳以上、単身世帯、及び介護保険の要介護3以上の人。平成24年度、障害者。平成25年度、65歳以上の人のみの世帯。登録、問い合わせ、高齢障害者係、庶務係、電話、093-293-1234。明るい暮らしのために消費生活の豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問。いろいろな会社から社員出資権、合名会社などに出資した際、引き換える券の購入を勧める電話がかかってくる。購入したら 1.5 から2倍で買い取るというが信用していいのだろうか。答え。社員出資権を購入しても業者が買い取ることはありません。お金を振り込ませることが目的です。いろいろな会社名で電話をかけ、購入を煽る手口で、劇場型とも言われています。社債や未公開株の購入なども同じ手口で勧誘してきます。相手にせず、無視しましょう。相談、問い合わせ、消費生活相談窓口。まちづくり課内、午前9時から午後4時30分、土日祝日を除く、電話 093-293-1234。 これで2011年12月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は音画庁役場まちづくり課、電話 093-293-1234。 今回の音訳は、ゆいの会、山下貴子、吉永紀美子、岩下俊嗣、谷口玲子、辻恵子、佐々木千代子、佐々木圭一郎でした。